皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月9日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はイノベーションと御用達です。御用達経済の時代という話をですね、したらもうなんか20年前なんですね。なんかこの間なんかの弾みに私の最初に書いた共感勇気自然という本が出てきましてですね、ああそういえばこれ93年だとお気づき見ましたら20年前に出した本なんだなと改めまして見てみたらですね、まあこの20年間あまり世の中変わってないと言いますかですね、20年前に見えた光景と同じ光景がですね目の前に広がってるなということを実はすごく強く感じたんですね。もうやはり日本ってその20世紀型の高度経済成長っていうのは1990年で終わりなんですよね。あれだからもう以降は、まあ、低成長マイナス成長バブル崩壊の時代で、ですからもう20世紀の言ってみればシステムっていうのはもう昭和で大体終わっちゃってるんですよね。だから平成っていうことになりますとですね、まあそれは昭和の延長線上であれば全部それは失敗するわけで、それでもやっぱり昭和がいいっていう人はまあ外国に行くってことだったと思うんですよね。まあそれが悪いとは言いませんけども、まあ片道切符だということはね分かっていかないとそれはなかなか大変なことなんですよね。やっぱりその冷戦が終わってですね、そこで初めて経済の近代化ということに触れたところも多かったわけです。旧ソ連がそうですね、あれはソ連と欧がで、中国なんかの場合はちょっと10年早かったわけですね。その文化大革命が終わってそこから近代化ということが始まって、ですからこの近代化というのはもう日本がですね、ああいう意味では明治からずっとやってることですから、まあ、戦後で言えば昭和30年代からやってることですから、まあ、昔取った杵塚で一旦日本の昭和は終わったんだけど、まだ外国に行けば昭和があるということで、まあ外国行ってね、昭和と同じことやろうと思えば、まあそれはできたんだと思うんですよ。で、それはその外国にとってみれば、見ても、まあ近代化を支援してくれるわけですからね。まあそれはそれで良かったなと思うんですが、もうそれも大体終わりだってことでしょう。韓国、中国との間でいろいろ揉めてるっていうのもですね、本当にもう日本がいないと困るっつうんならあんなに揉めないですよね。ああいう国だって。やっぱりもう日本なしでもいいかなと思うからですね、揉めてくるわけで。ですから、やっぱり昭和はですね、日本の中でも外でも、まあこれで大体終わったんじゃないんでしょうか。で、その、YouTube って本当にあれいいですよね。昔の映画よく残ってるんですね。記録映画とか残ってて。例えばアメリカの記録映画なんかだと昭和40年代、あ、ごめんなさい、1940年代、50年代の記録映画よく残ってるんですが、まあ、あの自分のこの活気ってのは今全くないですよね。あるいは明るさ、余裕っていうものが全く今ないですね。やっぱ衰退してるなって感じますよね、明らかに。で、当時の方が、まあ言ってみれば、アメリカ全体やっぱ豊かだったですね。それはやっぱ世界でアメリカだけが超大国で、まあソビエトありましたけども、それ、ね、国を閉ざしてましたから、西側世界を一人で回してたのがアメリカですから、やっぱその余裕って言いますかね、明るさっていうのは、それは90年代のあの IT の勃興、グローバリゼーションの時代とは全然違う、また、なんかね、本物の余裕ある成長の拡大という、なんかそんな感じが見ていてしますよね。で、結局アメリカの時にイノベーションしなかったんですよね。だから過去のその仕事の延長線上で、とりあえずいろんなものを作りましたと。車も作りました、鉄道も作りました、飛行機もそれぞれ作りましたと、船も作りましたと。でもそれ、やっぱりその先にイノベーションっていうのをほとんどやらなかったですよね。で、その間に産業が空洞化しちゃって、以降そのイノベーションなんてやったって全部その工場が外国行っちゃって、だからアメリカ国内ではそのイノベーションが経済全体を持ち上げる力にならないという、まあ、そんな状況に追い込まれちゃうわけですね。油断をしてたわけですよね。油断をしてる間に外国が一気に伸びてきちゃったという部分がこれあるんじゃないかなと思うんですね。で、日本なんかはまさにそうなんですね。日本なんかもう昭和の時代が終わって、で、油断してたんだと思うんですよね。昔の遺産でこう食えるかなと。 で、最近は本当にね、人の問題はよく言われますけども、こう変化に対して積極的に考えて行動する、ユニークさを持って物事に対処するという、そういう部分が非常に欠けてますね。やはり東大入試のですね、弊害が極端にやっぱ現れてきましたよね。なんかもうね、一流の大学に入れば自分たちはエリートだと勝手に思い込んで、で、職場に来て実際何もできないわけですね。で、その弊害で、やっぱり日本の大きい組織がですね、ことごとくなんかおかしくなっちゃったっていうのが、これ20年じゃないでしょうかね。まあ、どこでも歴史を振り返ってもそうなんですけども、中国もそうですけども、まあ、かつて成功した人たちの子供たちがなんかね、出てくるとね、うまくいかんのですよ。自民党もそうでしょ。それから、ね、受験だなんてあって別にその東大の世界的な地位が高いわけでもないしですね。まあ、変わった大学になっちゃいましたね。で、実際日本全体もどんどんいかれちゃってるわけだから、で、そのいかれてる状態を根本的にどうするって知恵と経験ないわけでしょう。で、やっぱりこれ形ばっかりになっちゃったんですね。イノベーションがないわけですよ。ですから、こういうの見てくると、やっぱり人というのは常に謙虚さを持って、朝起きたら今日は何か新しいことやろうかなと。今日は何をやろうかなと。昨日と違うことを何か一つでもできただろうかと。いうふうに思って生きるっていうのが一番大事なんでしょうね。特に企業はそうなんじゃないですか？企業なんてところはね、そのマルクスが言う通りで、この世を良くしていくための新商品をどんどん出すのが本来の仕事ですから、問題だということを聞いたら自分の仕事だと思わなきゃね。だから、なんかね、金のなる木をね、ずっと維持して金だけもらったよなんてのは、それは企業にあるまじき行為であるわけです。あるわけで。やっぱりその辺はですね、本当に毎日がイノベーションだというつもりで生きていくのが起業家っていうものの本来の姿なんでしょうね。それに戻ってるところは今うまくいってんじゃないんでしょうか。やはりもう去年ぐらいからはっきりもう天地ほどの差ができてますよね。うまくいってるところとそうでないところと。もうとにかく小さくする一方でですね、何もしないで閉じこもってるところと、なんかいろいろやってるところの差というのは、もう去年の段階でとてつもなく大きく広がっていったと皆さん見てて思いませんか？で、こう、なんかね、閉じこもってったところはやっぱり昔の戦争中の軍隊の内務班みたいなところで、いじめだけが横行するんですよね。いじめだけ横行してるってところっていうのは、なんて言いますかね、外にエネルギーが出てってないところ、イノベーションなんかやってないところはそうなっていくわけですよ。だからもう一旦そういう風になっちゃうと、もうそれ救いようがなくなっちゃって、みんななくなっちゃうわけね、はっきり言って。でももう、そうなっちゃってるところたくさんあるじゃないですか。それからあとやっぱりその、不特定多数なんて言ってるところは、本当にもう参っちゃったんじゃないでしょうかね。20年前の共感勇気自然という本に出てくるんですが、無限大からの生還というふうに書いてある部分があって、タイトルでですね。要するにその、まあ、金融テクノロジーの研究なんか当時やってましたからね。無限大がすぐ出てくるんですよ。例えば株価はどう決めますかとか言ったときですね、いや、会社は無限に続くんだから、その無限のですね、無限の先までのね、利益をですね、現在価値に戻しゃいいんだってわけですね。で、金融マンなんて簡単単純ですから、無限って聞くとですね、うんと長いっていう意味と、長いっていう意味に考えちゃうね。で、無限イコールうんと長いっていう意味に考えちゃって、うんと長い未来までのですね、利益をうんと予測して、で、その、現在価値に戻したものは株価だと。まあ、そんなこと言うわけですね。でもね、もう今から20年前でもですね、それは実態に合わなかったと思いますよ。自分でいろんな当時分析とかやってて思ったんですけども、企業ってもっとダイナミックで、こんな10年先、20年先のことなんか大体考えてる人いなくてですね、まあ、考えてることがあるとすればイノベーションのことですよ。イノベーションのことは考えていて、10年ぐらい経ったらどうなんだろうということは、大体みんな考えてましたよね。昭和の頃でも。で、まあ、なんか技術開発にしろ、設備投資でも、人繰りでもですね、なんか手を打ってたように当時は私見てて思いましたけども、まあ、そういう、なんつうのかな、未来っていうのもですね、まあ、その程度でありまして、言ってみれば、そんなその緻密にですね、未来の配当予測してなんて、そんなことはどこでもやってないわけですね。で、むしろそうやって 無限に続くなんて言われるとですね、人生も会社もですね、どんどんなんか、元気抜けていくんですよ。なんか、一年一年こう頑張ってね、四季があるんだから、この四季を乗り越えて一年一年 年輪を積み重ねていこうみたいなことならね、元気出てくるんですけども、なんかね、紙の上で、数字のすりすま合わせみたいな形でね、この年いくら、この年いくらなんて管理だけやってたって、クソ面白くもないし、活力ってどんどんなくなっていくんですよね。実際だから活力なくなってちゃったんだね、日本の産業も。で、無限大っていう言葉は、あれ別にその、うんと長いって意味じゃないんですよ。測れなくなったらそこから先が無限大なんですね。だから革命が起きたりですね、会社が潰れちゃったり、買収されちゃったりすると、そこから先行ってその会社ってないじゃないですか。だから例えば、今年があって、来年があって、再来年があると。1年目、2年目、3年目。でもしかし1年後にですね、会社がどっかに買収されてなくなったら、もうそこから先無限大なんですよね。あの世の世界ですから。だってその会社は来年以降年を刻むことができないんですから。だから来年以降は全部そこに、一点に集約されてるんですよ。来年の1年にね、会社潰れる時点で。未来は全部そこに集約されちゃってるわけですよ。そこはだから、そこから先も無限大っていう形になっちゃうわけですね。カメラもそうですね。今のカメラあんまり書いてないんだけども、昔よくね、手でピント合わせるときに、一番遠くまで合わせると無限大って書いてあったね。まさに無限大ってのはここから先は距離の違いがわかりませんよというところですね。大的な奥行きが見えなくなりますよというところが無限大でありまして。だから、来年無限大が来てもおかしくないんですよね。半年後に無限大が来てもおかしくなくて、そこから先を、は年齢っていうか、カレンダーを考えるってこと自身がですね、無意味だというとき、そこから先は無限大でカレンダーはなくなるんですよね。マヤ歴じゃないんだけども。それが本来の無限大じゃないですか。だから、なんかこう、イノベーションっていうのは、ほっとくとそういうどっかでこう無限大になっちゃう。ね、このまま行けばどっかでこう終わりになっちゃうから、な、新しい時間軸をまたそこに持ってくるわけでしょ。再生ってそういうことでしょ。蘇って、もう一回その生まれ変わってですね、新しいそのライフ、その人生って言いますか、その、年齢をですね、生み出すことがイノベーションでしょう。企業や組織にとってみればね。で、そこでイノベーションによって新しいその寿命を生み出せばですね、まあ、その寿命が今度尽きるまではですね、まあ、年を数え続けることができるわけですね。だから実際にはこの無限大になってしまう、その、いわゆる死ぬ点とですね、イノベーションとは密接に関係していて、で、イノベーションを間違えるとですね、この寿命がもっと短くなるわけですね。バカなバブル的な投資をやるとですね、すぐ潰れちゃうわけですよ。だからその寿命はイノベーション次第ですよね。まあ、人間の寿命と違って会社の寿命っていうのはまあいくらでも長く伸ばすことできるわけで。ですから寿命はイノベーション次第ですから。そういう意味で言うとこう無限大なんていうことを考えてですね、理屈並べて数字計算してたって会社なんか何にも良くならないよね。で、同時にその、御用達ということもですね、20年前の本にこう書いたんですね。そしてその、まあソロモンの仕事をしていてですね、まあもうこんなのやめようと思って、ねえもうとにかく金融テクノロジーなんかこれ迷路に入ると本当に思いましたからね、実際迷路に入っちゃったわけです、あの時ね。だから90年代の初めぐらいから始めた、いかがわしいデリバティブズが全部世の中ぶっ壊しちゃったじゃないですか。案の定だよね、本当に。デタラメ放題やっててさ。で、結局、それでもう世の中おかしくなると、不特定多数相手のですね、量を拡大する商売ってのはもうできなくなるわけですよ。結局その商売も、どんどんその量が増えてるときはですね、まあとにかくお客さんの数が問題ですから、一人一人のお客さんと長く付き合うよりはですね、なるべくその合理的に物を売った方がいいって話になるわけね。いかに効率的にたくさんの人を裁くかって話になって、だから、例えば、切符売るのもですね、窓口で人がね、切符売るよりもですね、電子、自動販売機がいいし、で、それよりは今度はね、スイカみたいなものがいいと、いかに効率的にやりましょうかって話になってくるわけで、で、それはやっぱりその、お客の数が多すぎて困る場合ですよね。で、店を大きくするのもそうですね、ちっちゃい店だと入りきれませんから、で、商品も多くあった方がいいっつうんで、何事もこう、大きくしようと、数増やそうという時に、大きくするわけですよね。でも、例えばですよ、洋品店なんか見てもそうですが、これはもうヨーロッパ、アメリカすごいと思うんですが、ウィンドウショッピング向けの陳列がすごく綺麗だと思いません？あれ。ものすごくセンスがいいんですよね、あれ。ウィンドウショッピングで見るときのその陳列物がですね。日本 はどうしてもなんかね、数多く並べちゃうんだよね、あれ。これもどうですか、あれもどうですかっていう感じで、カタログみたいな形で数並べちゃうわけですよ。どうしても芸術的なインパクトが私下がるような感じがするんですよ。その点向こうの連中非常に上手で、ウィンドウショッピングっていうものの芸術性は非常に上手でね、こうアイテム絞ってものすごくこうなんか引きつけるように物並べるのうまいですよね。やっぱそういうもんでありまして、その特に一定のそのまあクオリティを持ったもの、決してこれ安いもの高いものというわけではなくて、値段に関わらず一定のクオリティを持ったものというのは、そのお得意さんというのは必ずいるわけですよね。何でも数売りゃいいってもんじゃないわけでね。電車の切符みたいなものとはちょっと違うわけでありまして、とにかく、その品質についてきてくれるお客さんを大事にしないと明日がないわけですよ。たとえ1個10円のお饅頭でもですね、その味を変えたらお得意がいなくなっちゃうわけで、それはものすごくその10円のお饅頭を食いたいお客さんがいれば、その品質についてものすごくその大事にしなければいけないものがあるわけですね。で、これがやっぱりですね、御用達の世界なんですよ。だから量が増えてこなくなったら、今度は質でついてくる人をですね、大事にするという戦略があるわけですね。で、ですからそれは今度はお客さんのためにですね、自分がお客さんになり変わってあつらえるという仕事になりますね。むしろお客さんというのは専門家から見ればピントが外れたことをよくやってますし、本当のことは分かんないこと多いですから、ですからやはり、お客さんになり変わって、何かこう自分でね、こう見繕ってあげると。お客さんが何か欲しいと言ってもさ、良くないと。こっちの方がいいですよって進めてみるとかですね。なんか本当にそのお客さんが、この人に任せて良かったんだなと。そういう関係になって出てくるのが、御用達の商売だと。御用達経済。で、そういうなんか、ね、消費者と、それからその、お店の関係、まあメーカーとかね、関係がそういう形で問題解決ということでね、同じ土俵の上に乗っかってるのが御用達経済の時代で、まあこれはこれからの時代の経済なんだろうと、まあ20年前の本に私も書いてるんですけども、やはりそういう時代はもう来てると思いますね。完全に実は出来上がっていて、みんないろんなところでですね、まあ意識の高い人はですね、自分のその御用達をやってくれる人たちをどっかに持ってますよね。衣食住、まあ、すべてと限りませんけども、いくつかの重要な分野で、自分がこうだと思う分野に、思う分野についてね、自分で御用達をしてくれる、その、企業を持ってるし、企業の方も、この人の御用達をやっていこうと思うお客さんを大体持ってますよね。だからもうすでに、御用達の経済は相当広がっていて、これは実は国境を越えて広がっていて、ですから、不特定多数なんて言葉は未だに使って、商売やってる人たちが、まあ、行き詰まっていく。まあ、これ当然ですよね。20世紀の文明の利器の薄利多売はもう続きませんですから。そうなってた時に、このここが向かい目合ってくるわけですよ。ただここは、21世紀的な横型の世界ですから、どっかに大きな権力があるわけでもなくて、なんかみんな静かにやってますから、まあ、メディアとか、ね、その株屋とか、あの辺がですね、あまりこう、興味を示さない分野ですよね。だからこう、あんまりこの、有名にならないんですけども、まあそれはどんどんあちこち広がっていて、そういう人たちはこう元気なんじゃないですかね。だからこう考えてくると、この20年の間に日本は縦分けですよね。やっぱり急速に進んでたんだと思うんです。で、イノベーションっていうのも結局はね、その御用達の世界から生まれてくるんですよ。何をすればお客さんのためになるのか。このお客さんの問題を解決するためにどうしたらいいのか。その切実なやっぱり問題意識から、じゃああれをやろう、これをやろうって話が出てくるわけね。まあ、ただ単にですね、売れるものを持ってきて並べると違うのがそこにあるわけですよ。イノベーションしないとお客さんも困るし、こっちも困るわけですね。だから必死に考えてイノベーションするんですよ。イノベーションしないと問題解決しないからですね。だからこの人のこの問題を解決したいと思う。で、この人に解決してほしいと思う。そのお客さんと企業との関係があって初めてですね、イノベーションというのは現実に動いてくるし、それがその企業としても形になってくるんだと思うんですね。やはりこれからはですね、そういうもう、そのどんな分野でも、御用達という形で、質を求めていくって仕事を基本にするっていうことが、日本、あるいは欧米のような先進国、人口がですね、頭を打って横ばいから減り始める国においては、極めて大事なことだと思いますね。 で、ある程度その文明の利器が行き渡った、近代化が行き渡った後というのはみんな同じだと思うんですよ。ですから、どうせ新興国もですね、時間差を置いてそういうクオリティの世界に出てくる。でもこれは、やはり近代化を担う人たちの精神構造と全然違うところがありますから、近代化を担う、ね、欲得ずくの精神構造と御用達の世界は全然違うところがあるんで、まあそこに大きな権力闘争が生まれてくるわけですよね。まあですから世界はなかなか時間がかかることだなと思うんですけども、まあそんなことで今年もですね、とにかく御用達の経済をですね、ぐんぐん広げていきながらね、良きイノベーションをやって未来を作ると、この姿勢にはですね、いささかのですね、変更もないというふうに思っておいていただいてよろしいんじゃないかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、イノベーションと御用達ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。